私たち人間は心の中に嫉妬や憎しみなどの悪い感情を持つことがあります。日常生活でそのような悪い感情が出てくるのは、自分の周りにいる他の人が自分にないものを持っている時ではないでしょうか。例えば他の人に自分にはない能力があったり、自分にはない財産があったり、自分にはない家族があったりするときに嫉妬をしたり、嫉妬が高じて憎しみを抱いたりすることがあるのではないでしょうか。人は人、自分は自分と割り切ることができれば良いのですが、なかなか簡単に気持ちを整理できないのが現実であります。他の人に自分にはない才能があるために、その人に嫉妬してその人を憎んで殺そうとした人間の罪の告白をテーマにした映画があります。1984年にアメリカで制作され、1985年に日本で公開されたアマデウスという映画です。約40年前のこの映画は公開された当時大変ヒットしてアカデミー賞を受賞しました。しかし歴史的事実ではない多くのことが描かれており、とりわけモーツァルトの人間像を歪めているという批判もあった作品です。しかし歴史的事実を描いた作品ではなくてフィクションの作品として割り切ってみると、人間の罪を考えさせるとても興味深い作品であるということができるでしょう。この映画のあらすじはだいたい次の通りであります。映画は今から約200年前の1823年にウィーンの町で自殺を図った老人のアントニオ・サリエリが精神病院に運ばれるシーンから始まります。その時サリエリは、許してくれモーツァルト、君を殺したのは私だと言い続けていました。そして後日病状が安定したサリエリをカトリック教会の神父が訪問して話を聞きます。するとサリエリは驚くべき内容の告白を始めるのです。映画はサリエリの告白の内容を美しく劇的な映像と音楽で表現しながら進んでいきます。このサリエリという人は若い頃は音楽への愛と神への信仰を持って生きていました。そしてオーストリアの皇帝に仕える宮廷作曲家として人々から尊敬されていた人物でした。ところが彼の前に天才的な作曲家であるウォルフガング・アマデウス・モーツァルトが現れました。モーツァルトは一方で類いまれな才能のゆえに人々から絶大な人気を博します。他方で天真爛漫ではあるが下品で礼儀をわきまえないために他の音楽家たちから嫌われます。するとサリエリはモーツァルトの才能を理解する宮廷音楽家として、表面的にはモーツァルトを支える友人であるかのように振る舞います。しかし心の中ではモーツァルトの才能に激しく嫉妬をしてモーツァルトを憎むのです。それだけでなく、モーツァルトには天才的な才能を与えて、自分にはモーツァルトの才能を理解することはできても、モーツァルトにははるかに及ばない平凡な才能しか与えてくれなかった神を憎むようになるのです。そしてついにサリエリにモーツァルトの憎しみを実行に移す機会が訪れました。モーツァルトはパーティーやお酒に明け暮れて健康を害していました。しかし生活費を稼ぐために無理をして作曲の仕事をしなければなりませんでした。 そのようなモーツァルトのところにサリエリは黒い仮面をかぶって現れ、死者のためのミサ曲、つまりレクイエムの作曲を依頼するのです。そして謎の依頼主としてお金を渡して早く作曲するようにと急がせます。オペラの演奏会場で指揮と演奏しているときに体調を悪くして倒れたモーツァルトを、サリエリはモーツァルトの自宅に運びます。そして明日の晩までに作曲を完成するようにと依頼主が言ったと嘘をついて、疲労困憊しているモーツァルトに作曲の作業をさせるのです。サリエリは友人としてモーツァルトの口述した曲を譜面に書き取って作曲を手伝うふりをしますが、実際に意図していたのは無理な仕事によってモーツァルトを衰弱させて死に至らせることでした。そしてサリエリの意図した通りモーツァルトは死亡します。そのうちサリエリは宮廷音楽家としての仕事を続けますが、彼の作った曲は次第に忘れられていきます。ところがモーツァルトの曲は彼が死んだ後も人々に愛され続けるという物語です。このアマデウスという映画を多くの人々が見たのは、そこに描かれているサリエリという平凡な人間の嫉妬と憎しみが自分の中にもあるという共感を得たからではないでしょうか。確かに私たちが自分自身を謙虚に見るならば、自分の周りにいる他の人が自分にないものを持っていることに気づいたときに、嫉妬や憎しみの感情が湧き上がるということを認めざるを得ないのです。で、そしてそのような感情を抱く自分自身とどのように向き合ったらよいかと悩む人もいるのではないでしょうか。一般の人向けに嫉妬や憎しみの感情をどのように処理するかという心の持ち方について書かれた本もあります。しかし私たちは表面的なレベルではなくて、人間の存在の深いレベルで聖書が嫉妬や憎しみの問題についてどのように教えているかということを考えてみたいのです。本日からガラテヤの信徒への手紙の解き明かしを再開いたします。本日の箇所の前の19節から23節にかけて、パウロは人間の中にある罪に染まった古い自我と神様が与えてくださる聖霊による新しい人格を対して次のように記していました。19節から23節のところを読みいたします。肉の技は明らかです。それは姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでお前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。これに対して霊の結びは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありませんとあります。肉の技というのは罪に染まった古い自我の思いや行いであり、霊の結びとは神様が与えてくださる聖霊による思いや行いのことです。肉の技として挙げられているものを見て気づくのは、人間同士の関係に関する悪徳が多く挙げられていることです。最初の3つの姦淫、わいせつ、公職は性に関する悪徳で、次の2つの偶像礼拝と魔術は宗教に関する悪徳です。また最後の2つの泥酔と酒宴はお酒に関する悪徳です。そして それらの間に記されている8つの悪徳、つまり敵意、争い、そねみ、怒り、意固心、不和、仲間争い、妬みというのは、人間同士の関係に関する悪徳です。これらの悪いことを思い、また行って生きている人間が、精霊による良い思いや行いを与えられて生きていくようにと変えられる大きな転機になるのが、イエス・キリストの十字架を信じる改心という出来事なのです。本日の聖書の箇所の初めの24節には、イエス・キリストのものとなった人たちは、肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのですとあります。キリストイエスのものとなった人たちとは言うまでもなく、キリストを信じて自分の身をキリストに捧げた人たちのことです。自分の身をキリストに捧げた人は、自分が自分自身のものではなくて、キリストのものとなっているのです。で、しかし、私はキリストを信じていますが、自分の身をキリストに捧げるほどの信仰はありません、とおっしゃる方もあるかもしれません。で、それでは、自分の身をキリストに委ねたと考えてはいかがでしょうか。自分で自分の人生を握りしめないで、救い主であるキリストにお委ねをしたということです。信じるということは、信じた方に自分の身をお委ねすることに他なりません。そして、自分の身をお委ねすることができれば、自分の身をお捧げするということもできるのです。さて、それでは、肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったとはどういうことでしょうか。この同じ手紙の2章の19節の後半から20節の前半のところで、パウロはこういうふうに書いています。2章19節の後半から20節前半のところを見てみますと、私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです、と記しています。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです、とパウロは記しています。で、これはキリストが十字架の上で死んでくださったのは、罪人である自分の救いのためであったから、キリストを信じた自分は、キリストと共に十字架につけられたと同じだということです。これを言い換えますと、自分はもはや古い自我の力によって生きることはできないということです。それではパウロは何の力によって生きるのでしょうか。それは復活したキリストの力によって生きるのです。2章20節の前半でパウロは、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです、と記しています。これはクリスチャンの生き方をとてもよく表している素晴らしい言葉です。キリストが私のうちに生きておられるとは、キリストの霊である聖霊が私のうちにあって、私に生きる力を与えているという意味です。人間が古い自我の力によって生きていこうとすれば、古い自我の欲情や欲望に支配されてしまいます。しかし、古い自我は、キリストと共に十字架につけられたのと同じだと考えて、古い自我の力によって生きることを断念するならば、もはや欲情や欲望に支配されることはありません。そして、キリストの霊である 精霊の力によって生きることができるのです。ただし注意しなければならないのは、精霊の力によって生きることができると言いましても、古い自我の欲情や欲望が全くなくなるというわけではありません。言い換えれば、19節から21節に記されています、姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴などの悪徳が一度に全くなくなるというわけではないのです。精霊の力によって生きるときに、自分の中でこれらの悪徳の力が少しずつ弱くなっていくというのが現実でしょう。そこでパウロは継続して精霊の力によって生きていくことを勧めています。それが25節の、私たちは霊の導きに従って生きているなら霊の導きに従ってまた前進しましょうという勧めの言葉です。多くの人々にとってキリスト教の教えの中で最も分かりにくい教えの一つが聖霊についての教えでしょう。キリスト教の教えの簡潔な要約である使徒信条の中には、私は聖霊を信じますとあります。ですから洗礼を受けてクリスチャンとなる人の中で聖霊の存在を否定する人はいないでしょう。しかし聖霊の力によって生きていくことや聖霊の導きを受けて生きていくことを実際に経験して身につけていくには長い時間がかかります。でしかも時間さえかければよいというものではありません。霊の導きに従って生きているなら霊の導きに従ってまた前進しましょうとありますように、聖霊の導きに従って前進していくという継続した生活が必要なのです。で具体的に言いますと、まず古い自我の技である姦淫、わいせつ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、自己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴などの悪いものが自分の中に残っているということを認めて日ごとに悔い改めることが必要です。でもちろんこれら全部の悪いものが自分の中にあるということではないでしょう。しかしこれらの中のあるものがしつこく自分の中に残っているというのを知ることは必要なことです。でそれは今日の説教の最初にお話ししましたように、人間の心にあるそのみや妬みなどの嫉妬心とそれに伴う憎しみから生じる敵意や争いはほとんどの人にとって死ぬまで残るのではないでしょうか。でしかし自分の中に残っているそれらの悪いものに気づいて日ごとに悔い改めるならば、聖霊の導きに従って前進をしていくことができるのです。でそれでは聖霊の導きに従って前進していくというのはどこを目指して前進をしていくのでしょうか。まずキリストを信じる人はこの世からキリストのおられる天国を目指して前進していきます。キリストを信じない人にとっては地上の人生の終わりはただ辛く悲しい出来事ではないでしょうか。しかしキリストを信じる人にとっては地上の人生の終わりは辛く悲しいだけではなくて喜ばしい天国での人生の始まりでもあるのです。しかもそれが全てではありません。天国での人生は終わりの日の復活によって完成します。終わりの日には天国に召された魂に キリストと同じような永遠の命の体が与えられて復活をするのです。これこそが私たちの救いの完成です。天国に召され終わりの日に復活することを目指して聖霊の導きに従って前進をしていく生活こそキリストを信じる人の新しい人生です。そしてそのように前進していくときに22節と23節にありますような愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制が自分の中に形作られていくのであります。これも何度も繰り返しお話してまいりましたように、ガラテヤ地方の諸教会の中にはキリスト教の教えをめぐる争いがありました。パウロは人はキリストを信じることによって救われると教えました。しかしパウロの後から来た伝道師たちはキリストを信じるだけでなく旧約聖書の律法で定められた割礼の儀式を受けなければ完全な救いは得られないと教えました。でそのために教会の中に争いが起こっていたのでした。その争いは激しいものだったのでしょう。パウロはこの手紙の5章の15節で互いに噛み合い共食いしているのなら互いに滅ぼされないように注意しなさいと戒めています。そして本日の箇所の26節でもうぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょうと戒めています。でこの戒めの言葉はキリスト教会の中でもうぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりすることが起こりうるということを示しています。つまり日ごとに悔い改めることを忘れて聖霊の導きによって前進していくことをしないならばキリストを信じて洗礼を受けた人であってもうぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするようになってしまうということです。本日は説教の始めのところでアマデウスという映画についてお話をしました。で、その映画の中では若い日には音楽への愛と神への信仰を持って生きていたサリエリが天才モーツァルトへの嫉妬と憎しみに取り憑かれていったのでした。注意をしてこの映画を見ていますとサリエリが神に祈る姿がしばしば出てくるということに気づきます。サリエリはどのようなことを祈っていたのでしょうか。少年時代のサリエリは次のように祈っています。神様、私を偉大な作曲家にしてください。音楽であなたの栄光を称えます。どうか私にも誉れを、世界中で私の名が永遠に輝きますように、私の死後も私の曲と名声が語り継がれますように、そのお返しに私は生涯純潔を守り、真面目に働き、いかなる時もあなたを敬います、と祈っていました。これは音楽の道を志す少年としては自然な祈りだと言えるかもしれません。しかしこの祈りにはキリストの十字架の救いの恵みは何一つ出てきません。そして目指しているのは自分の名前の誉れであって神様の名前が崇められることではありません。つまりこの映画に登場するサリエリの信仰にはキリストの十字架という土台がなく天国と終わりの日における永遠の命という目標もありません。ガラテヤの信徒の手紙の言葉で言えば肉の思いなのであります。そのようなサリエリがモーツァルトへの 嫉妬と憎しみにさらわれていったのは当然であったかもしれません。キリストが十字架について私たちに代わって死んでくださったことにより私たちの罪が許されたという信仰の土台を持つようにしましょう。そして私たちの地上の人生の彼方にある天国と終わりの日における永遠の命という目標をしっかりと持って信仰の生活をしてまいりましょう。その目標を目指して精霊に導かれて歩み続けましょう。これが精霊による新しい人生ということです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちは普段忘れがちですが、私たちの心の中にはさまざまな悪いものがあります。とりわけ嫉妬と憎しみは何かのきっかけで激しく私たちの心の中に浮かび上がってきて、またそれが言葉や行いによって私たちの生活の中で出てまいります。そのような時に私たちはそれをどのように処理して、そのような嫉妬や憎しみを覚える自分をどのようにすればよいかと悩むものであります。神様、キリストによって私たちの罪が示され、またその罪が許されました。そしてキリストが天から送ってくださる聖霊によって私たちの罪が日々清められて、私たちは天国を目指し、また終わりの日を目指して歩み続けていくことができます。神様、どうか私たちに絶えず自分の罪を知り、そして悔い改め、罪の許しをいただきながら天国を目指して歩み続けることができますように、聖霊によるお導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。